今日は、昼頃からおしめりの中を皆さんようお参りでございました。今日様は神参りをするのに雨が降るから風が吹くから辛いと思うてはならない、その辛抱こそ身に徳を受ける修行だとおっしゃっておりますが、今日は皆さんが格別のお徳をいただくことができておられてありがたいことでございます。昨日見られた方もあると思いますが、こんなところに日本人というテレビで、とんでもない立派な方が紹介されておりました。本当にこういう方が現代日本人としてね、頑張ってくださってるんだなと思いますと、とても嬉しかったですね。昨日ちょうど私は清水先生が夜のご用意してくれまして、私は部屋でベッドでテレビを見ておりました。家内はどうも台所で同じ番組見てたらしくて入ってきて、共通の話題がありました。で、お互いにね、あ、よかったなという話ができたんですけどね、その番組見られた方もあろうかと思いますが、今ですね、海外でその活躍されている人はですね、たくさんいらっしゃるわけですが、中でもその、無報酬でね、お医者さんとして、ミャンマーですかね、前はビルマと言っておったところですけど、そこに出かけて行ってですね、国際医療団体のなんか要請で行かれたらしいんですが、主に子どもたちのですね、病気を治すというね、そういう仕事に取り組んでいらっしゃるね。30歳頃に結婚されて、直後にその要請を受けてすぐにまた向こうへ行かれたそうです。で、日本にですね、奥さんと子供さんがいらっしゃって、まさに単身で長期赴任をしてですね、でそのミャンマーのですね、子供たちの、他の病院のお医者さんたちがもう お断りをするというような、そういう難しい病気をですね引き受けて、大勢の方を助けて、まあ、番組によりますと今までに2万人の方を助けたというね。でその一度ですね、小児科医として、出かけて行かれたんですけど、その自分が外科の勉強ができてなかったために外科手術ができないという、そういう、問題にぶつかってですね、一旦日本に帰って5年間なんと外科の研修を受けてですね、そしてまた向こうに行って、まさに献身的にですね、その現地の子どもたちが助かるために自分の人生をこう捧げておられるという、そういうことでございます。人が助かることということをですね、願われておる教祖様のその願いと全くですね一致することであるなと思いましてね、と同時に、私自身がですね、こうして教会、恵まれた教会の環境の中でご用にお使いいただいておるわけでありますが、さらにですね、そういう同じ日本人として私よりずっと若い方ですね、まだ40代だったかな、50代だったかな、それぐらいの方ですけどね、吉岡先生と言ってましたね、その先生が生活ぶりもちょっと紹介されてましたけど、病院の一室が自分の部屋になっているらしい。なぜかというと、その夜間もですね、容態が変化する場合がありますから、それに備えて病院で生活しているという。その病院の部屋がですね、もう本当にベッドがあって、ちょっと隣に冷蔵庫みたいなのがあるんですけど、あるのは水だけだそうでしてね、そしてその自分が贅沢をしないことによって、子どもたちのためにですね、薬や注射をしてあげることができるというね、そういうふうにおっしゃった。本当に大したことだなと思いましてね、まあ、私もこれまで欲を話して教祖様に習って御用させていただいておるつもりでおりましたけれども、そういうね現実、海外に単身で出かけていって 活躍されている方の様子を見ますとね、まだまだ私自身の取り組みが甘いものがあるなということを感じますね。しっかりとこのいただいているこの御用を大切にしなければならないと思うんですね。それとして最近こういつも思うんですけど、この地域もですね、お年寄りが増えてきましたね。そしてそのお年寄りがですね、それぞれやはり一生懸命生活されているんですけど、なかなかこの生活が整っていかないという方もだんだんあるんですね。そういう人たちをですね、本当に大切にしなきゃいけないなと思いますね。教会としてもできるだけそのお役に立たなければならないなと思うんですね。教祖様は年寄りを大切にせよと。年寄りは世のため人のために働きをたくさんしておる通りであるから、年寄りを敬うのであるとこうおっしゃっておりますね。まさにこういう時代になってきまして、このお道の教祖様がおっしゃっておるその教えをですね、元にした、私たちのその教会の在り方というものを求めていかなければというふうに思っている次第であります。どうぞ皆さんもね、そういう意味において皆さんなりに願いを持っていただき、そしてまたできることに取り組んでいただきたいと思っております。はい、ではまた。